クルーシャルポイント1、生きているのはもはや古い私ではなく、キリストが新しい私の中で生きる。これが神のエコノミーの核である。アウトライン1、紹介の内在的な本質は紹介を生み出す神聖な命です。第一ヨハネ1章2節、この命が現れました。私たちはこの永遠の命を見たので、あなた方に証をし、また伝えています。この永遠の命は御父と共にいましたが、私たちに現れたのです。5章1節、イエスがキリストであると信じる者はすべて神から生まれています。そして、産んでくださった方を愛する者はすべて彼から生まれた者を愛します。彼は分与する神ですから、私たちを再生することができます。そしてこの再生する命は神聖な命です。神聖な命は分与する神であり、神は紹介の本質そのものです。私たちクリスチャンが互いに愛し合うのは同じ本質を持っているからです。私たちがアメリカ人、ヨーロッパ人、中国人、日本人、韓国人、白黒黄茶赤であっても重要ではありません。私たちは誠のクリスチャンである限り、私たちの内側に愛する本質を持っています。私たちはこの内在的な本質から向きを変え、他のものに触れるとき互いに争い始めます。クリスチャンの間の問題を解決するために、私たちは紹介の内在的な事柄に来なければなりません。すなわち第一に内在的な本質、第二に内在的な成長、第三に内在的な建造、第四に内在的な交わりです。紹介の内在的な本質は神聖な命であり、手順を経た三一の神が分与したものであり、そして今も私たちの中へと分与しつつあるものです。神聖な命はその霊が私たちの霊の中で再生することによって私たちを生みます。神聖な霊は人の霊を生みます。この2つ霊がミングリングされて1になっているとは、なんと素晴らしいことでしょう。アウトライン2、私たちは再生されるとき、神の子供たちとされ、花婿であるキリストの花嫁とされ、彼の増し加わりとなります。それはアダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。創世記2章22節、こうしてエホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところへに連れてこられた。ヨハネ1章12節、しかしすべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。13節、これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。3章29から30、花嫁を持つ者は花婿である、彼は必ず増し加わるが、私は必ず減少する。私たちは再生されるとき、神の子供たちとされ、花婿であるキリストの花嫁とされ、彼の増し加わりとなります。それはアダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。再生は信者たちを神の子供たちとします。個人的に私たちは神の子供たちですが、団体的には一つの実体、キリストの花嫁です。ヨハネ3章の初めの部分で主イエスは再生について語られました。後ほど同じ章でバプテスマのヨハネは再生された人たちを総合的にキリストの一人の花嫁として言及しました。主イエスは死に渡された時、死の中にとどまられませんでした。彼は復活されました。彼は復活の中で多くの救われた者を伴い、彼らを生み出して彼の一部分とならせました。これらすべての部分が一緒にされる時、彼の配偶者としての花嫁となります。適応新人および青少年大学生編。あなたが信じてバプテスマされたとき、あなたは救われ、神の命によって生まれました。この命のゆえにあなたは神の子供、キリストの兄弟、神の家族のメンバー、キリストの体の主体になりました。 あなたはこの神の永遠の命を持っていることを主の中で誇って、ハレルヤ、私は神の永遠の命、神聖な命を持っています。私は家計が良かったからではなく、堕落した肉の意思からでもなく、人の意思からでもなく、神から生まれたのですと祈ってください。次に、あなたは毎日この命を享受して成長させる責任があります。あなたは自分の責任を果たすために、1、毎朝復興するために御言葉を祈り読みし、2、祈りの中で主と交わり、3、兄弟姉妹に開いて親密な交わり、4、主日の集会に参加し、5、古い人を十字架につけ、キリストが内側で生きるようにしてください。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今肉体の中で生きているその命を、私を愛し私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。1から4は外側の実際的な実行ですが、5は神のエコノミーの内在的な核です。あなたは何をしていても、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私の中に生きておられるのですの内在的な経験に到達しなければなりません。これが神の新約エコノミーの焦点です。そうすれば頭であるキリストの中へと成長し、キリストの体の一死体として死体仲間と共に組み合わされ機能することができます。兄弟の証、救われる前の中高生の時、私は自分の精神的な弱さに悩まされていました。今考えると、サタンが私の神経質な性格に攻撃してきて、私を脅迫し悩ませ弱くさせていました。大学に入って救われた後、合気道の大会、試合ではなく演武がある時、トイレに行って次のように祈りました。おお主イエスよ、私は緊張する性格です。今まで練習ではできても本番になると失敗したり逃避したりしてきました。しかし今あなたは私の中に生きておられます。あなたは緊張しないと思います。もしあなたが緊張しないなら、あなたが内住する私も緊張しないはずです。主よ、私は真剣です。あなたが私の中に生きて、私と共にすべてのことを行ってください。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私の中に生きています。このように祈った後、毎回古い私とは全く異なり、緊張、焦り、不安から解放された新しい私、集中している新しい私がいました。後で気づきましたが、私が主観的にキリストの内住を経験することは神のエコノミーの内在的な核です。このような主観的な経験のすぐ後、集会で語る力と福音を伝える力が出てきました。祈り、おお主イエスよ、主を信じ受け入れた時から神聖な命が私の中に住み始めました。今私には毎日この命を享受して成長させる責任があります。そのために、1、御言葉を祈り読みして毎朝復興し、2、祈りの中で主と交わり、3、兄弟姉妹に開いて交わり、4、主日の集会に参加し、5、古い人を十字架につけ、キリストが内側で生きるように主と協力する必要があります。私の中に生きているキリストを生かし出すことができますように。アーメン。